ヤン&
アッキーの
どうなる臓器移植シーズン R5
増刊号
10月29日の公開録音の模様をお送りします。
こんにちは、ムライアンです。
アッキーです。忘れた
ミノルクリスです。
ヤン&アッキーのどうなの臓器移植シーズン R5、 今日は増刊号特別番組として村上市の村上プラザでの公開録音でございます。10月は臓器移植普及推進月間ということで、臓器移植というちょっと重いテーマなだけに普段はあまり考える機会ないと思うんですね。そこで皆さんに考えるきっかけにしてもらえたらという思いから毎年この時期に番組を放送しています。そしてご存知の方も多いと思いますけれども、ヤンさんの体調を考慮しまして、今日この公開録音はこの方に登場いただきます。どうぞよろしくお願いします。
ミノルクリスです。よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。会場すごいですね。もういきなりテンション上がって、さっきまでシーンとしてたんでどうなるのかなと思ったら、うん、いやよかったです、アッキーさん、
うん、私のクイズの失敗から盛り上がったんですね
アッキーさんがね、クイズ5問ぐらいあるんですけども、3問目ぐらいで次の問題の答えを言ってしまうっていうね。
本当に、バイパス手術した感じでね
そうね
本当ですか、なんかその専門用語出てくる
下かぶっちゃってね、お願いいたします、
は
い、
ずっとこの臓器移植っていうね、あのテーマで、15回目ですか、
うん、15回目
やってるから、それは聞いてますし、であのアッキーさんとも前絡ませていただいたりしたんで、はい、やっぱり臓器移植っていうのはすごく興味があるし、やっぱそれ知っていただくことが大事っていうのもあの聞いてるんですけど、じゃあそのさらに一歩どうやって踏み込めばいいかみたいなのをですね、うん、今日あのリスナーの皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思っておりますんで、
はい、はい、でもうメッセージが届いてまして、うん、新潟市中央区のゴムサックさんから、
はい、
クリスさん、村井さん、アッキーさん、こんにちは。この番組を聞き始めてかれこれ15年くらいになるでしょうか、
うん、
毎回新しい発見があって楽しく聞いております。アッキーさんの元〇〇の人とのデート話は忘れられません。僕もめちゃくちゃにしてほしいくらいです。クリスさんも急な代打ご苦労様です。クリスさんの番組はそれこそ30年近く前のサウンドスプラッシュの頃から聞いて大ファンです。何年か前にいただいたスノーピークのタンブラーは大事に使わせてもらっています。その説はありがとうございました。今日の公開録音は参加できませんが、特番の放送を楽しみにしています、ということで、本名が伊藤博俊、
うん、おい本当にこれ
本当なの、本当に来てるの。
本名伊藤博俊でラジオネームゴムサックって誰なんだよとヤンさんじゃないのこれ。
そう
そうなの
すごいね。俺番組でそんなリスナーさんにあげたかなと思ったら、ヤンさん本人、
ヤンさん本人が本当に
あ、拍手お願いします。
メッセージフォームから送ってくれました。ヤンさん聞いてる？
ありがとうございます。今日はあの皆さん公開録音なんで、拍手とかあの歓声とかも自由にやっていただいて、あのいいんですよ、シーンとしなくていいんですからね。これ皆さん用のマイクがここにあるんで、
拍手とね、温かい、はい、そういった声援なんかいただけたら嬉しいなと思いますので、はい、お願いします
よろしくお願いします。
はい、
はい、さて、今日はですね、これまでの総まとめ編、増刊号としてこれまで放送した4回の大事なお話をぎゅっと詰め込みながら、またこの番組初登場の私、DJ ミノルクリスならではの視点もですね、そしてより分かりやすく、そして親しみやすい番組にしていけたらなと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。
では改めましてメンバーのご紹介をさせていただきます、はい、まずはこの番組といったら外せません、
はい、
先生役の新潟県臓器移植推進財団コーディネーターのアッキーこと秋山真人さんです。お願いします。
どうも、アッキーこと秋山真人です。今日はクリスさんとどんな絡みができるか楽しみに来ました
いや、もうあの俺改めてこの番組聞いてちょっとは予備知識あるけど、こんな軽いノリで入ってくんの
楽しく分かりやすく
なるほど、そっかそっかそっか、よろしくお願いします。はい、
そしてゲストというよりももうもはや準レギュラーですよね、新潟大学医師学総合病院泌尿器科助教の田崎こと田崎正幸先生です。お願いします。
どうも、田崎です。と言ってもあの病院で田崎と呼ばれることは一度もないんですこのラジオ番組に3年連続田崎というパーソナリティの名前で出させていただいてます。本当ありがとうございます。あの新潟大学病院で主に腎臓移植、新潟県内の腎臓移植を中心に担当させてもらってます。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
田崎さんのフルネームを言うとファンタジスタ田崎さんです
ファンタジスタ田崎、
うん、そう、なんかね、うん、患者が並ぶらしいですよ。
ああ ファンタジスタに頼むと。
そうそうそうそう、
ご指名はファンタジスタで。
ちょっとお待たせしますね。
すごい、すごい先生なんですよ。はい、
頑張ります。
すごい先生なのにファンタジスタって言っちゃうっていうね。
自分で言っちゃう
っていう、ね、自分で言っちゃうっていうね、うん、はい、ということでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日はこの4人でお送りしていきますんで、皆さんよろしくお願いします。
この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りします。
ヤン&アッキーの
どうなの臓器移植シーズン R5
増刊号。
さて、この番組は私初参加ということで基本の木から学んでいきたいと思います。そもそも臓器移植ってどういうことなのか、アッキー教えてください。
はい、臓器移植っていうのは臓器が病気とか怪我で、その機能を失ったり、あるいは一部失ったり、そして内科的治療なんつって、お薬を飲んだり、外科的治療なんつって手術をしたり、そんなことしてもですね、元に戻せないというような病気の方、こういう方にですね、分かりやすく言えば臓器を入れ替えると。その誰からじゃあもらうんだということであれば、今日のテーマの、亡くなった方からの臓器提供、あるいは一般的には元気な家族から病気の家族へっていう生体移植もありますけども、今日は亡くなった方からどういうふうに臓器提供をしていただけるか、そんなことで、臓器不全の患者さんが元気になるというようなことが、移植医療の一端かなと思います。
ということで、だから第三者の提供がなければそもそも成り立たない。
そうですね。で、移植医療ってよく特別な医療と言われがちなんですけど、何が特別かっていうと、移植そのものが特別なんではなくて、通常の医療だと医者と患者で成り立つわけですけども、ここに第三者と臓器提供者がここに加わるという、ここだけが他の医療とは少し違うところだというように覚えていただければどうかなと思います。
はい、今日ちょっと詳しくその辺もね、聞いていきたいなと思うんですけども、ではアッキー、次に移植できる臓器っていうのは何ですか。
はい、これはちょっと、
村井さん、
村井君、
はい、先生、これは私、かれこれこの番組で、私アシスタントとして5年やっているのに毎年間違えるんですよ。
それダメなんじゃない
。いや、でもも
う今回はいけると。
今回こそはちゃんと言える。
いこう。
心臓、眼球、肺、小腸、肝臓、膵臓、腎臓の7つです。
普通言えるよね。
評価してよ。
すごい、
はい、や
ったー、ということなんですけれども、アッキー、そうですね、はい、7つっていうことですか。
7つ、
はい、これはいわゆる皆さん脳死という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、脳、首から上にもう血が巡ってなくて脳が死んでしまいましたよと。でも医療の力で心臓が動いてたり、呼吸を機械でしていたりということで一定の維持をしているわけですけども、そういうふうな血の巡りがあるうちに処置をして手術をすれば、心臓や肺や肝臓、こういった多臓器が提供できるわけですけども、じゃあ従来のですね、心臓が止まった後に普通の死を迎えた後に臓器提供できないのか、実はできるのがありまして、そういう場合は危篤の時からちょっと準備させていただかないといけないんですけども、腎臓と眼球については通常の死を迎えた後でも、臓器提供ができるという、こういう2つの種類ですね、で臓器提供がなされているというのは現況かなというふうに思います。あと生体肝の移植、肝というのは間ですけども、これはね、臓器が2つあるものとか、あるいは2つに割れるもの、例えば腎臓、今日専門家が来てますけど、腎臓ですと2つあって、1つ家族に渡してもですね、1つで元気に過ごせますよという診察の結果の中でしか行いませんが、そういうもの。肺の場合はですね、一般的にはドナーはお二人必要なので、だから家族のお二人からちょっとずつもらって病気の家族の一人を助ける、肝臓については、スプリット術なんていうんですけど、2つに割れますので、それどのぐらい割るかというのは、その専門家の判断で何パーセント割るかと決めるんですけど、そういうことでですね、なんとか移植医療の力を借りて元気になるというチャンスは 生態でもあるということであります、う
ん、はい、
よく聞くんですけど、いや俺タバコ吸ってるっけ、肺も汚ねてなんて言うじゃないですか、うん、あんまりそれ関係ない、
関係ある、
関係あるそれ関係ある、
関係あるんですね、
あるんです、
うんうん、
しかしその基準があって、まあ、喫煙指数なんていうのがあって、はい、これは一定基準を超えると、まあ、肺なんか提供できませんねと言われますが、まあ、経験的にはですね、普段から2箱吸ってましたとか、まあ、こういう方でも提供できてますので、まあ、指数がどういうところにあるか、うん、それと現場での最後の専門家の診察ですよね、あるいはその血液の中にどのぐらい酸素が満たされている人なのか、まあ、こういうふうないろんなことを勘案して専門家が判断します、
うん、
ですので、まあ、制限があるかと聞かればあります、
うんうん、
けど提供できる場合も多いですと、
うんうん、それで諦めないでくださいねって話なんですね。そういうことです。
大事なことは意思を示してもらうことですので、
はい、で先ほど臓器移植は患者さんと、お医者さんの他に提供者が必要な医療だとお話がありましたけれども、今ここにいるファンタジスタ、
うん、
タサッキーが移植手術を執刀するお医者さん でこの3者を結びつけるのが臓器移植コーディネーターのアッキーの役割なんですもんね。
そうですね、移植医療はいろんな分野の塊で、まあ、究極のなんていうんですかチーム医療というか、
うん、
やはり帝京病院でピーポーピーポーと運ばれてきた人、もう精一杯の努力で救命しようと救急医が頑張ってるわけです。しかしどうしても手が届かないところに行っちゃう方いらっしゃるわけですよね。そういう方についてもう危篤ですよと言ってそれで終わりかではなく、やはりその人が最後はどのように迎えたいかということを十分家族と聞いてですね、医療側が手助けできるところは手助けして、その希望が臓器提供であれば一生懸命叶えます。でその間に立つのがコーディネーターの話 でご家族にきちんとお話をして、そして臓器提供のサインがいただいて、でそういう進行していくんですが、その中で血液検査等をしてですね、まあ、全国に例えば隣の腎臓であれば腎臓移植を待っている人が14,000半ばぐらいの方が待っているわけでありますけども、そういう中でその相性がいい人はどのぐらいいるか、そういうふうに順番が決まっている、順番が決まった時に例えば腎臓ですと多作機のところに連絡が行くわけです。で先生のところ の何々さんが今1番に当たってますよ、2番に当たってますよ、ドナーはこんなことですよという連絡が行くわけです。でそれに沿って医学的な見解を持った上で、あなたこれから手術する気ありますかと患者さんに聞くのが多作機の仕事で、その中に細かいことを介在して、あるいは患者さんに寄り添う方にレシーペントコーディネーターっていう、また受ける側のコーディネーターもいるんですね、
うんうんうん、
そういう人たち、いろんな人たちの携わりの中で一つの、命のバトンタッチをしていくというのが、まあ、うん、関わりを大きく示した話かなということですね。
だから本当にいろんな人が関わって、
そうですね、
成り立つことなんですね。
もう細かなところまで数えればですね、お一人のドナーの中でおそらく全国で50人前後は陰で動いてると思いますよね。
なるほど、なるほど。さあでは次にですね、臓器移植の現状についてなんですが、実際にどれぐらい臓器移植が行われているのか、また必要とする人どれぐらいいらっしゃるのか、ちょっとその辺を教えてください。
はい、まあ、今現在ですけども、全国で臓器提供者、主に脳死の状態の臓器提供者なんですけど、今日新聞にも出てたわけですが1000例超えたということですけども、この単年度今年だけでですね、8月末まで全国で101人で、新潟では7人、
うん、
一見小さい数字ですが、人口100万人落としますと新潟はかなり臓器提供意思を尊重することができる地域になってきてるんじゃないかなというふうに思ってます。でもね、他方もらいたいなって人は全国で、まあ、1万5000人ぐらいいるわけですね。一番ニーズの多いのは、腎臓ですけど、これ歴史も長いですが、約1万4000人ほど待ってるわけであります。ですから全国で101人の方から1人4臓器ご提供になったとしても、まだまだ足りないということですので、新聞等ではですね、 過去最高の提供者なんて書いてありましたけど、うん、今年はですね、やはり臓器不全患者さんのことを考えますと、まだまだ普及啓発の手は緩めてはならない、こういった現状じゃないかと思って、はい、
ね、先ほど、うん、腎臓、
はいはい、腎臓がもう移植希望者飛び抜けて数が多いということで、ここら辺についてはやはり田崎にお話をお聞きしたいです。
うん、今ですね、日本全国で透析治療っていうのを受けている人たちが約35万人います。1年間に新しく透析治療に入る人が毎年4万人いるんです。4万人ずつ増えていっているのにもかかわらず、臓器提供がだいたい年間100名程度の臓器提供なので、腎臓2個ありますから、腱腎移植っていう治療を受けられるのは年間200例ぐらいなんですね。そう、4万人ずつ増えていくにもかかわらず、移植受けられるのはまあたった200名程度ということなので、まあ、かなり腱腎移植をお待ちいただいている方は、長い時間透析治療で待っていなきゃいけないっていうのが今の日本の実情になってます。
うんうん、なるほど。ここまで臓器移植とは何か、臓器移植の実情についてお聞きしました。
増刊号
ヤン&アッキーの
どうなる臓器移植シーズン R5
増刊号。さて今日は腎臓病の専門医田崎先生、ファンタジスタ田崎をゲストにお迎えしていますので、まあ、臓器移植の中でも最も数が多く必要とされている腎臓の移植についてもっともっと詳しく経験をもとにお話伺いたいと思います。
はい、今回の4回シリーズでは第2回の放送で10年前に腎臓移植を受けられた斉藤さんと、そしてその、まあ、主治医である田崎がゲストで、まあ、出演しまして、その時の体験談なども、まあ、お話いただきましたよね。
そうですね。
じゃあその腎臓の疾患というのはどういうものなのか改めて教えてください。
はい、今現在、日本というか世界で透析治療を受けなければいけない末期の腎不全の患者さんの原因で一番多いのが糖尿病になっています。糖尿病が 40% で、第2位がですね、高血圧などが理由で腎臓の機能が悪くなる腎硬化症、これが 20% 弱なので、まあ、およそ6割がまあ生活習慣病になっていますが、残りの4割の方々は例えばまあ腎臓に炎症っていうのが起きて、まあ、腎臓の機能が悪くなったりですね、あとは生まれつき腎臓が小さかったり、奇形があって腎機能が徐々に悪くなるとか、さまざまな理由があって最終的には腎臓が機能しなくなる、まあ、これが末期腎不全 の、 まあストーリーですよね、大体ね。
うんうんうん、腎臓が例えば糖尿病とかで、悪くなってしまった方、まあ、治療を続けてらっしゃる、よく聞くのは人工透析っていうのを聞きますけど、それはどういうふうにやられてるんですか。
ですね、まず透析治療には、はい、血液透析と腹膜透析って2種類あるんですけど、まあ、ほとんど9割以上の方が皆さん最終的には血液透析になってますの で、 でこの血液透析がとっても辛い治療です。まずですね、腕とか足にですね、血管の手術を受けていただいて、その血管にですね、最低2回、まあ、最低でも2回は必ず太い針を刺さないとダメなんですよね。で、太い針を刺して血液を取り出してですね、きれいにして毒素を抜いて余計な水分も抜いてまた体に戻すという、この治療がだいたい1日4時間、うん、4時間かかります。必ずその専門の医療機関に行って4時間ベッドの上に寝ていただいて血液透析を受けていただくと、これが週3回ありますの で、 でどっかで終わるってわけじゃないんですよね。もう永続してずっとやり続けなければいけないので、まあ、患者さんからしたら、まあ、自由な時間がなくなります。仕事ができなくなったり、学生さんであれば学業に集中できなかったりですね。
なるほど。若い方も結構いらっしゃるんですか。
そうですね、若い方も結構おられまして、まあ、若い方はどちらかというと生まれた時にすでに腎臓に奇形があったりとか、うん、腎臓の糸球体っていう大事な臓器のところが炎症でやられてしまうような病気があるんですけど、そういった方々もですね、透析治療を受けてますね。
うんうんうん、日常生活での制限というのはどんなものがあるんですか。
まあ、水分取れないんですよね。尿が出なくなりますので、目や見当たると水分を取りますと体がどんどんむくんできます。でむくむとですね、次の透析の時に余計ななった水を抜かなきゃいけないので、ご本人もすごく大変な 治療を受けなければいけないということで、水分はまず制限しなきゃいけません。それ以外にですね、例えば女性なんかは妊娠出産が非常に困難になります。透析治療を続けるってことは、妊娠出産が難しいですよという制限があるかと思います。
これはその要は最終的にその腎臓ってそうなったら治るっていうのはそんなに期待できないものなんです。どういうものなんですか。
一応ですね、はい、疾患によっては治療で治る場合もあります、
はい、
治る場合もあるんですけども、徐々に悪くなっていくと基本的には治療で治ることがありませんので、最終的には腎臓移植といった根本的な治療が必要になってきます。
その腎臓病で移植を待っている方が飛び抜けて数が多いわけですから、ものすごく待つわけですもんね。
そうですね、一番透析を受けている方々のことで皆さんに知っていただきたいのは、長生きできないんですよね。簡単に言うとですね、同じ世代の方々と比べると寿命がおよそ半分になると言われていて、例えば40歳の方が血液透析治療始まりましたと、今の男性だったら80歳ぐらいまで平均寿命ありますので、40年生きられるはずがおよそ20年後には亡くなる確率が 50%ということですので、例えば身近な家族が40歳で透析を受けるとなった場合、定年退職する前に亡くなってしまったり、お子さんが結婚したりお孫さんを作ったりするのを見ることなく、死亡する確率が 50% あるという、そういうことを、皆さんには知っていただきたいですね。
その例えば透析治療されている方々というのはどうなんでしょう。大体の人がその登録っていうんですか、その臓器移植受けたいっていう登録はされるものなんですか。
実はですね、非常に少なくてですね、この40年ぐらい登録者数っていうのは日本で増えていません。総数がですね、透析患者さんはどんどん増えているのにもかかわらず、腱腎移植という移植治療を受けたいと言って登録する総数は変わってないんですよね。
これなんでですか、
まず一つは内科的治療が非常に良くなったので、透析になる年齢というのがどんどん上がってます、年齢が。私が医者になった20数年前はまだ50代60代の方が平均、透析になる年代だったんですけど、今もう70歳を超えてきてますので、そうするとそもそも腎臓移植受けられる年齢ではないってことで、まず登録者数は減ってくるかなと、もう一つは、登録をしてもですね、結局待っている間に亡くなってしまう、残念ながら亡くなってしまう患者さんもいますので、そういったことで増えてこないというのもあります。
なるほど。待ち時間が長いんですか、これは。
そうですね、平均やっぱり15年前後待たないと腎臓移植が回ってこないというのもありますね。そういうのもあって、おそらく登録どうしようかなと、やめようかなという人も多分いると思います。
15年ですよ、
ね、長い、ちょっと質問なんですけど、僕みたいなおじさんでもなんか役に立てるのかななんて思ったりするんですけど、こういうおじさんの腎臓が若い人に適合っていうこともあり得るんですか。
十分あり得ますね。年齢制限というのは基本ドナーの方に関しては、80まで OK にてますので、年齢が高齢だからといって腎臓提供できないってことはありません。
なんかサイズの問題とかないんですか。そういうのはないんですか。
一応ですね、子供さんが、小さい体の子供さんが腎臓移植を受ける場合は、お子さんの体に大きな大人の腎臓を移植するというのは、手術主義的に若干ハードルが上がります。なんですけども、およそですね、1メートルぐらいの身長があるお子さんであれば大人の腎臓は移植できます。
なるほど、わかりました。
じゃあ、あれですよね、移植待ちしている方に提供者が現れましたよっていうのは、割となんか、なんだろう、急に来るんですよね。
そうなんです、急に来るんですよ。まず流れとしてはですね、全国で臓器提供を希望するという方がおられたら、中央の日本臓器移植ネットワークというところに連絡が入ります。そこで新潟県内の私たちの大学病院で登録している患者さんが候補になりますと、私の携帯に今電話が鳴るわけです。これは夜中でも週末でも関係なくなります。その時点でその患者さんに私の方から連絡をして、腱腎移植受けたいですかというお話をさせてもらいます。ですから、患者さんは突然急に電話が来るので、 まあ、心の準備をしていただく必要がありますので、現在ではですね、年に1回大学病院に皆さん登録している人は受診していただいて、体の状態を見て、で最後にいつ電話鳴るか分かんないから、あの知らない番号があってもちゃんと出てねというようなお話をさせていただいて、あの最近ではわりかし電話に出ていただけているような状況になってます。
これ手術、移植手術したら、その患者さんって どんなふうに生活変わっていくんですか？
ですね、まず移植をしてうまくいくと、まあ、尿が出るわけです。で尿が出て毒素が抜けるんで、もうこれはかなり患者さんからしたら劇的に変わると、私この、あの番組で何度も言ってるんですけど、いろんな医療を見させてもらった中で、多分腎臓移植ほどこの前後で劇的に変わる治療はないと思ってます。これまでずっと透析していた方が、水を飲まないでねと言われていた方が、移植しておしっこ出始めたら今度水どんどん飲んでくださいというようになります。で貧血も良くなります。で食事も美味しくなります。なのであのかなりあの患者さんはあの変わります、生活が。そのまま仕事にも就職活動してもらったり、若い子であればあの大学に進学してもらったり、でさっきも言いましたけど、女性であれば妊娠出産が可能になります、
うん。
まあ、かなり大きく変わるのがこの腎臓移植かなと私思ってます。
はあ、いやよくわかりました、うん。はい
はい、腎臓病について、そして、腎臓移植についてお話を聞きしました。
ヤン&アッキーの
ドーナー臓器移植シーズン R5
増刊号。
さて、先ほどは腎臓の移植手術を例にとって、移植手術がどんな風に行われるのか具体的なお話を聞きました。この中で、まあね、救えなかった命をバトンタッチできる医療が移植医療だというお話もありました。でもあのバトンタッチするのっていうのはそんなに簡単なことじゃないという、ことで、あの臓器移植を希望する人、臓器を提供する人、そして提供者のご家族という、それぞれの立場や気持ち、そしてそれを汲み取れる医療機関の側の体制が非常に、ね、重要になってくるんだなと感じました。アッキーさんと田崎さん、その点についてどうでしょうか？
そうですね、やはり移植医療は、まあ、臓器提供者を増やさなくてはならないことは確かなんですけども、私たち新潟県では臓器提供者を増やしましょうということを前面に出してこなくて、救急における看取り医療の一つとして臓器提供という選択肢がありますと、いわゆる医療ケアの一環にありますよということを念頭に、救急の先生方ともう二十数年間勉強会を繰り返して、それで今日の新聞一面のような結果が出てるんだろうというふうに思ってます。
うんうんうん、田崎さんはどうでしょうか？
同じです。
なるほど、はい、看取りの医療っていうのはどういうことなんですか？
やはりあの救急で運ばれてきてですね、特にあの救急の場合はがんでその1年2年かけて亡くなるということではなくて、今日朝行ってきますという人が数時間後に明日をも知る状況になっているケースが多いユニットですから、あのご家族が受け入れるだけの時間が必要だと思うんですよね、
うんうん。
で新潟の場合はですね、その時に医療技術を持って時間を作って差し上げる医療っていうのを展開してるんです。でそれはあの当然一生懸命救命治療を行うわけですが、やはり現代医療医学では手が届かなくなってしまう患者さんいらっしゃるわけで、その時にきちんと医療で時間を十分作って差し上げて、まだ受け入れられない心の患者家族にきちんと説明をして、寄り添い医療というものを本県で展開しているわけです。この一環で例えば臓器提供を選ぶ方がいらっしゃれば、それを一生懸命僕らがお手伝いして、そして最後の段階ではもうタサッキーたちがきちっと移植手術、受ける側の手術をして、そして日本全国大きなチーム医療、まあ、こういうことになっていると思いますね。
なるほど。看取りというのは例えばもうあのお亡くなりになられるというその時に覚悟をしていただいて、でその時にこう臓器移植がありますよという話をするっていうこと
です、うん、あのそうです、そういうことなんですけど、
うんうんうん、
あのもう今新潟県内のですね、
はい、
一定の基準の病院に入院しますと、
うん、
元気で帰れる方も含めて、
はい、
事務的に臓器提供の意思を示している方がいらっしゃるかどうかチェックしてます。
なるほど、
はい、で電子カルテにそれが残ってます。
あ、なるほど。
だから残念ながら既得になった場合に、
うん、
そう なんか意思表示してるようですけどどんな内容ですかというふうに主治医から尋ねられます。ほうほうほうほう。この時にですね、意思表示していませんと、うんうんうん、ご家族は愛する家族が死ぬかもしれない、亡くなってしまうかもしれないというドキドキの中、うん、ともう一つは臓器提供の意思がこの人ありましたかと問われた時に、うん、その方が意思表示していませんと、代理意思決定なんて言うんですけど、うんうん、きっと彼はこうしたろうとか彼女はこうしたろうということで家族は、まあ、主治医に返事するわけですよね、うんうんうん、そうすると本当に彼はしたかったのかしらというのがですね、おそらく、まあ、これデータにも表れているんですが、まあ、あのお葬式が終わって落ち着いた時に本当に臓器提供を選んでよかったのかって悩むご家族も結構いらっしゃるんですね、
うんうんうん、
ですからそういうことがないよう普段から俺はこうしたいんだ、私はこうしたいんだ、こうしたいんだっていうのはしたい、したくない、いずれかですけど、それをきちんとカードとかにあるいは免許証とかに書いて、そしてご家族と俺はこういう気持ちだからなといつも話し合っておいて欲しいという、まあ、そういうところであります。
なるほどね、うんうん、そうですよね。だからあのその意思表示がないと家族が、まあまあ、決定するわけだけども代理で、はい、そのだからした後にいや人助けになってよかったなって思いは絶対あるけど、うん、本当によかったのかなって少しあの気持ちがあの晴れない部分もあるから、うん、それも考えるとやっぱり本人の意思表示っていうのが大事になってくるっていうことですかね、
はいはい、だからこそこの番組をきっかけに自分はどうしたいのかっていうのを示してほしいと思っております。まだそんなテーマもあって今シーズンの放送はより親しみやすくっていうのもあるんですけど、寸劇をドア玉に今回ずっと放送していたんですよ、うんうんはい、なので今回は意思表示をテーマにしたその寸劇が前回放送されましたので、それを聞いていただきたいと思います。
ん？なんだ？わし浮かんどんのか？ここは病院？あ、わしがおる。下にわしがおる。思い出したぞ。雨上がりの濡れた道路をバイクで運転中、わしは餅を喉に詰まらせて。そうか、これが幽体離脱か。わしもうすぐ召されるんじゃな。最後に我が家に帰りたいもんじゃな。おお、ここは我が家。こんなこともできるのか。案外便利だな、幽体離脱。あれは？
ねえ、ちょっと早くしなさいよ。まだなの？
ごめんごめん、今探してるから。
娘のアンと旦那のマサト君か。何をしておるんじゃ。
お兄さんが来る前に金目のものを押さえとかなきゃ全部持ってかれるからね。
分かってるって。
なんと嘆かわしい。父親が召されようという時にもう金の話か。
通帳、印鑑類、あとないと思うけど有価証券なんかも注意して探して。お父さんのことだから隠すとしたらタンスくらいだと思うけど。
娘よ、残念ながらタンスにはないぞ。最近は物騒じゃから書斎に隠し金庫を作ったんじゃ。
ねえ、そっちのタンス何もなかったの？
ああ、通帳がなかった。こんなものがあったぞ。
写真？
うん。
ああ、これ小学生の時家族で動物園にいた時の写真ね。まだ撮ってあったんだ。
お父さんに抱っこされて可愛いじゃないか。
そうそう、子供たちが小さい頃は4人でいろんなとこに行ったの。
でもその写真の私、微妙な表情してない？
言われてみればね。
この頃のお父さん浮気してたのよ。
バレとったの？
近所にあるスナックドレミってとこのママ。
そこもバレとったの？
私見ちゃったんだ。お店の前でお父さんが泣きながらママの靴舐めてるの。
わしこのまま死んで正解な気がする。
でもいい写真じゃないか。撮ってたら？
うん、そうね、撮っとくわ。
写真はいいが 記憶は消してくれ。頼む。
そういえば先生に何か探しといてくれって言われなかったっけ。
ああ、そうそう、免許証、マイナカード、あと意思表示カードだったっけ。
ああ、臓器提供の関係だったね。
そうそう、ああ見えてお父さん人助け好きだったから、そっちも探してるんだけど、免許証にもマイナカードにも何も書いてなかったからね。
免許証じゃマイナカードでもできるのか。なんか書いたカードはあったように思うんじゃがな。
あ、パソコンに何か残ってないかしら。
やめてくれ、パソコンだけはやめてくれ。
もうお父さん、履歴のとこ見てよ、全部ポン。
お父さん元気だな。
違うんじゃ、何かの間違いなんじゃ。
特にこのスナックのママシリーズばっか見てるわ。
なんかめまいしてくる、なんかめまいしてきおる。もうダメじゃ、気が遠くなる。こんな形での召され方は嫌じゃ。
しかしないわね。
お、あったぞ、これじゃないか、意思表示カードって。
え、どれ。あ、そうね、確かに意思表示カードって書いてあるわ。お父さん全部丸つけてる。これどこにあったの。
デラベッピン食わず子の間だよ。
もうお父さん、電話。あ、救急の先生だ。はい、もしもし。はいはい。え、はい、わかりました。
なんだって。
お父さん息を吹き返したって。
はい、ということで聞いていただきましたけど、
どうでしたか。
いや、だいたいバイク運転しながら持ち食っちゃダメでしょ。
もうね、はい、これヤンさんが作ってんだけど、
はい、
もう毎回ね突拍子もなくてイメージがつかない中で番組が進行してるんです。
そうですね。はい、意思表示カード全部丸ついてたっていう、
はい、意思表示をテーマにした、うん、あのラジオドラマでした。
はい、ありがとうございます。ヤンさんさすがでございます。さあ、公開録音が始まる前にですね、この会場で意思表示に関するアンケートを取らせていただきました。番組のホームページでも同様の質問しましたけども、まずは会場のやつを見てみますか。ここね、だいたい50人ぐらいに、
お聞きしました。
このね入り口の辺で、
そう、村上プラザに来ていただいた皆さんに声かけて貼ってもらいました。
はいはい、ご協力いただいた方もいらっしゃいますけれども、
どう思いますか、これは見て。
まあ、あの全国平均より少しいいかもしれませんね。
ああ、なるほど。
あの内閣府の調査だと 10% ぐらいが意思表示してるって言ってるんですけど、
うんうん、
例えばあの番組のホームページに寄せてくれた皆様の回答を見ても 20% 超えてるんですよね、意思表示してるっていうのは。
なるほど、なるほど。ええ、
はい、ですから新潟県民結構あの普及啓発としては浸透してるんじゃないでしょうかね。
ね、番組のホームページの結果を見ると、
はい、
あんちゃん、
あなたは臓器提供の意思表示していますかの質問に対して、しているが 24%、 していないが 25%、 無回答が 51% でした。
うん、
はい、そして意思表示をしている方に伺います。どんな方法で意思表示していますかの質問に対して、運転免許証が 20%、 健康保険証が 25%、 マイナンバーカードはなくて、うん、臓器提供意思表示カードが 25%、 ウェブもなくて他、家族や他の方に話してあるよというのが 20% という結果になりました。
はい、アッキー、ここであの改めて意思表示の方法を教えてください。
はい、あ、意思表示の方法は、まあ、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、これらにはすべてあの臓器提供したいとかしたくないという自分の気持ちを示す印刷がもうされてますから、
うん、
ちょっとね、あの僕なんかもそうですけど、ルーペがないと見えないぐらい小さいので、あのきちっとそれを見てですね、あの自分の意思を示してほしいと思いますし、もう一つだけ言いたいことはですね、あのリスナーの皆様のアンケートで家族や他の人に話しているという意思表示の仕方を答えた方 20% もいたんですけど、これは結局ご家族や 判断する友人がきっとこうであろうと想像しないとできない話ですよね。やはりそういう方に託すんだったらあのカードに書いておいてほしいなというふうに思ってますね、
はい。なんか法律変わったんですかこれ2010年から。
実はこの2010年の前まではご本人が意思表示カードのようなものに私は脳死判定と臓器提供したいですよというちゃんと書き物があることと、そしてご家族がそれに、承諾するということで脳死の臓器提供ができますよという法律だったんですけど、
うん、
裏返して言うとカードを持ってない人がこの調査でもこれがいるんで、
お
う
お
う気持ちはあってもその人の気持ちを遂げられないという問題点があったわけです、
うん、
ですので2010年にカードがなくてもご家族の判断で脳死の臓器提供をしていいですよというふうに改正されました。
お
うこれがまあ大きなことで、実はそれまでの12年間で87例しか臓器提供がなかったのに、
うん、
これを機にですね年間100前後の提供者に増えてきたという歴史もあります。
じゃあガラッと法改正してから進んだってことですか。
そうです。さらに新潟県の進み方が早かったと。
じゃあ今8割の人が家族の承諾によるものなんですか。
そうですね、もう、うん、臓器提供するしないはご本人の意思よりも、うん、もうほとんどがそのご家族の、まあ、意思決定によって決められていると。そのご家族の中には先ほども言った通り本当に臓器提供を決めていいのかどうか思い悩みながら決めている方々もいるというのは実際のアンケート調査で分かってます、
うんうん、
今私も数多くの臓器提供していただいた方々見てきましたけど、誰一人自分が脳死になるとなんて思っている人は一人もいないんです。不慮の事故だったり脳出血などの急なご病気で元気だったのに翌日には脳死という状況になってしまっている、誰もが起こることだと思いますので、まあ、ご家族のためにもですねやっぱこの番組をきっかけに臓器提供について皆さんぜひとも考えていただきたいなと思います。
そうですね。さあ番組にメッセージもたくさんいただいていました。ちょっと紹介しましょう。
はい、B さんと、うん、ちょっと仮名で言わせていただきますけれども、はい、うん、私は2020年に国内で心臓移植を受けさせていただきました、
うん、
心臓病の発症から移植登録、人工心臓の埋め込み、そこから4年の待機期間を経て移植を受けることができました。その間は不整脈、合併症、摘出臓器の移送、ヘリコプターが落ちてしまうなどのさまざまな経験でした。しかしながら他の同志から見れば移植登録から移植まで早く、まあ、早い期間であったと思います。新潟県では一緒に闘病していた2人が志半ばで旅立たれました。今も圧倒的にドナー様の数が少なくさらに長い待機期間となっていると聞いています。現在移植を待っている方やこれから移植をと迷っている方がいらっしゃると思います。伝えたい経験や思いはたくさんありますが、まずは諦めないでください。中にはそこまでして、人の命をもらってまで生きたいかという書き込みを目にしたこともあります。これはできる治療なんです。例えば余命宣言を、宣告を受ける病気になってしまった、でも新しい治療法で治る可能性があるとすれば希望する方が多いと思います。生きていればできることがたくさんあります。大したことはできませんが自分が生かされた意味を探し、そんな思いで過ごしています。B さんは今はですね、自動車教習所の先生として、まあ、仕事も今されているみたいですね。そんなメッセージ頂戴しました。
はい、メッセージありがとうございました。
ヤン&アッキーの
どうなの臓器移植シーズン R5
増刊号。
さて、エンディングでございますけども、今日は1時間以上にわたって臓器移植についてお送りしてきましたが、出演者の皆さんに感想をお聞きしていきましょう。まずは新潟大学医師学総合病院泌尿器科医師の田崎こと田崎正幸先生、お願いします。
ありがとうございました。3年目になるんですけど自分でうまくできたのかまだ自信がありません。あと5回ぐらい呼んでください。楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。あんちゃんどうでしたか。
はい、私もこう15年やっていて5回担当してますけど、本当毎回毎回リセットされてゼロベースでスタートするので、毎年やっていきましょう。それが県民にこう定着していけば皆さんの意識も変わるのかなとも思いますので、来年もやりましょう。
やりましょう。さあ最後にアッキーお願いします。
はい、ありがとうございました。 皆さんに固い話を楽しく分かりやすくというモットーでずっと15年間やってきましたけども、今回はさらに、ヤンのおかげで、ドラマなんていうことでね、間口が広がったと思いますし、そこから入ってきて皆さん真剣な、なんていうのか、世の中を、異色色の世の中を見ていただけたんじゃないかなと思ってます。まあ、放送中カミカミエブリボディで噛んでばっかりいてよくわからないかったかもしれませんが、来年も頑張りたいと思うと言っちゃいけないな、これ
最後までカミカミでしたけどもありがとうございました。
あとはじゃあクリスさん、はい、クリスさんはだって急にだってね、
いやいやもう本当に、そうそう、でもいい機会をいただけたかなと思って、僕もなんか臓器移植についてはもっと知らなくちゃいけないし、実際やろうと思うとどうすればいいのかなとか、まだ考えがまとまってないんですけど、今日こうやってお話仲間に入れさせていただいて、あ、もうちょっと考えようという、なんか覚悟みたいなものがちょっとできたかなと、思っておりますんで、この番組に呼んでもらってよかったなと、
大事なとこだから
思ってます。会場の皆さんいかがでしたか？ありがとうございます。
ありがとうございます。
その前にね、こう考えて自分が提供するっていうことだけ考えるとどうしようかなって迷うこともあるけど、でもそれを待ってる人のことをもっと考えなくちゃいけないなと思って、うん、そうしたら自分の考えももっとまとまっていくのかなって思いました。はい、
素晴らしい
シンプルでしたね、はい、ありがとうございます。
はい、長時間にわたり皆さんどうもありがとうございました。
この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りしました。